聖書を読みいたします。旧約聖書の1187ページ、エレミア書第6章16節から17節までです。主はこう言われる。さまざまな道に立って眺めよ。昔からの道に問いかけてみよ。どれが幸いに至る道かと。その道を歩み、魂に安らぎを得よ。しかし彼らは言った。そこを歩むことをしないと。私はあなたたちのために見張りを立て、耳を澄まして角笛の響きを待てと言った。しかし彼らは言った。耳を澄まして待つことはしないと。続きまして新約聖書59ページ、マタイによる福音書第28章1節から20節までです。さて安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。婦人たちが行き着かないうちに、数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。さて十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。祈祷いたします。今朝私たちは主イエスキリストのご復活を祝うイースター礼拝を捧げんと教会堂へと足を運んでまいりましたけれども、自分の信仰をあなたの御前に誇ることなどできません。あなたが私たち一人一人を捉え招いてくださったからであります。あなたを礼拝する生活が私たちに与えられたことを改めて深く感謝いたします。 礼拝から礼拝へと一回りの旅路を歩んできましたが、あなたの御前に今心痛む思いを持つものであります。大いなるあなたの愛をいただいているにもかかわらず、隣人に対しどれだけあなたの愛で接することができたであろうか。その人と同じ立場に立って理解し、思いやる優しさにどれだけ生き得たであろうかと思います。また信仰がなくては神に喜ばれることはできませんとの御言葉を知っておりながら、すぐに思い煩い暗い心を引きずったせいでありました。信仰はどこにあるのかとのあなたの嘆きのお言葉を聞かなければならない不信仰な私たちでありました。日々霊の糧をしたい求めるべきでありましたのに、それを怠り、しかもさまざまな理由をそこにつけたがる私たちであります。気づいた罪の数々、さらにまた気づいていないすべての罪のすべてをどうか許してください。あなたにしっかりと向き直って生きていなかったことを心から懺悔し、悔い改めることができますように。弱き惨めな私たちをあなたが心にかけていてくださることを礼拝において何よりもよく分からせていただけますことを感謝いたします。あなたに許されながらの歩みでありますが、どうぞ私たちの信仰が強くされ、あなたに喜んでいただけるものとなりますように。どうぞ聖霊を注いでください。この礼拝を御霊が終始ご支配し、御言葉をお与えくださいますようにお願いをいたします。久しぶりに共に礼拝できる方たちのお顔を見ることができ感謝いたします。厳しい戦いの中にある方たちに新しい旅立ちをする方たちに、日々同じ労苦を忍耐強く担っている方たちに、あなたのお支えと励ましがありますように。あなたの皆が常しえにあがめられ、すべての人たちがあなたに栄光を期する日が来ますように導いてください。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝の礼拝は、主イエス・キリストが父なる神様によって死からよみがえらされた、そのことを喜び祝うイースター礼拝のを捧げています。そしてまた私事で恐縮ですが、浦賀教会牧師として現役最後の説教をさせていただく日となりました。早赴任して23年8ヶ月という数字が挙げられます。私自身はとてもそんなに長くいたとは思えません。せいぜい15年ぐらいかなという思いであります。高校時代の友人とたまに電話で話をします。また今年になって新街道を今のうちに見ておきたいと、献金も捧げてくださった3人の友人が 浦和教会を訪ねてきました。久しぶりに会いますと、お互いに年を取ったなという思いを持ちますけれども、話し合う途端にもう高校生になったような気分になります。そうすると急に今61歳だという自分の年齢を持って錯覚にとらわれてしまう、おかしな、急にここに来てしまったという思いを持ちました。友達も同じことを言います。折り返し点を過ぎると、1年の過ぎるスピードは加速するばかりかもしれません。気がついたら死を迎える日があっという間に来たということになるやもしれないのです。かつて東大の教授であった森有正は、女子大での講演の後で廊下で一人の学生に呼び止められ、先生、先生は何のために生きているのですかと突然聞かれたそうです。その時森有正はとっさに、私は死ぬために生きているんですと答えたと書いています。しかしとっさに答えたとはいえ、それは先生が日々求めていたことでありました。死ぬために生きる、それは予期死を遂げる備えをするために生きているということです。良い死を遂げたい、良い死に方をしたい、それは私たち誰もが願うことではないでしょうか。しかし果たして自分はいざ死を迎えた時、どんな心の状態になるのだろうかふと考えるかもしれません。皆様よくご存知だと思いますが、お茶の水にありますニコライ堂、日本ハリスト正教会がありますが、そこである大主教の最後について紹介された書物を目にしたことがあります。セルギー主教の執筆によってでありましたが、その大主教は76歳で亡くなる3日前のことでありました。死ぬのが怖い、ああ実に死ぬのは恐ろしいと言われた。私は何の良いことをしましたか。何もない、本当に言いますが何もない。祈祷は全くなすべきようにすることができない。自分の利益のためにも必要に応じて十分働かなかった。もっぱら財政の方に心を用いておったと嘆かれたそうです。特別優秀だからこそ大司教に選ばれたその方でありましても、いざ死の切迫していることを感知した時には、死への恐れで満たされてしまった。それを読んでとても驚きましたけれども、救われるために、死を恐れなく迎えるために、自分の功績や義を神様の御前に差し出さねばならないとしたら、誰もがこの大主教のように死ぬのが怖くなるでありましょう。誰一人救われる者はおりません。しかし主イエスキリストは、神の御前に完全なる正しさなど差し出すことなどない、差し出すことなどできない、私たち自分中心で弱く惨めな罪人である人間を 罪から救うために十字架にかかって死んでくださったんです。私たちのすべての罪を帳消しにするために、清めるために、主はご自分の命を捧げ切ってくださったのです。おそらくこの大司教も一時死への恐れに満ちたとしても、その後キリストの十字架と復活の恵みに立ち返って安らかに死を迎えたであろうと思います。思想家であり数学者であったパスカルは、我々は自分の死を他人の死と比べるとき不安に陥る、むしろ我々は自分の死とキリストの死とを比べるべきであると書いています。キリストの十字架の死は私たちを罪から救うための犠牲の死であったからです。キリストの死によって私たちの罪がすべて許されたことを教えられる、主が復活されたことで私たちの罪の許しを確認させていただけるのです。さて、主イエスに同行してお世話をしていたマグダラのマリアとヤコブとヨセフの母マリアは、主が十字架の死から三日後によみがえられることを確かに聞いていたはずであります。主は三度にわたって受難予告を弟子たちにしていた、弟子たちを通して耳にしたでありましょう。けれども信ずることができなかった。シエスの遺体が墓の中に納められるのを見届けた後も、61節上の段ですが見ますと、マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り墓の方を向いて座っていたとあります。座っていたとは継続で書かれています。墓の方を向いて座り続けていた。愛するイエス様の死に呆然とし、悲しみと寂しさで墓に向かって座り続けているしかなかった。そして週の初めの日の明け方、マリアたちは家でじっとしてなどいられず、シエスが葬られた墓を見に行ったとあります。主の墓を見ることで、もはや思い出となってしまったシエスを近くに思うことができると考えたからかもしれません。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。神の御業を伝えるために天使が使わされました。考えられないことが目の前に突如起こったのです。恐れないものなどおりません。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったとあります。金縛りにあってしまった。口を開くこともできなかった。この万兵たちはおそらく異邦人でありましょうが、ここで主の復活の出来事の証人となれる者たちとなるわけです。生涯忘れることのできない最大の不可思議を垣間見たのです。しかし彼らのしたことは、この出来事すべてを祭司長に報告するにとどまりました。 実際に自分の目で見ても死を信ずることはなかった。見ることと信ずることとは別の次元であることが語られているように思います。五節で天使は婦人たちに三つのことを語ります。一つ目は、イエスは墓の中にはおられない、かねて言われた通りに復活なさった。二つ目は、墓の中を見るように命じた。婦人たちは墓の中へ入っていきました。そこには確かに葬られていたシエスのご遺体は見当たらなかった。空っぽの墓であることを見るしかなかった。空虚な墓を見た婦人たちは、空っぽの墓を見ただけで主の復活を信じることができたのではありません。御言葉を聞いたからです。天使が婦人たちに語った三つ目は七節、急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる。婦人たちは大いに喜びました。大いにと訳されています言葉は、非常にという意味でもあります。メガトス、メガと書きますと、メートル法の基準とする単位の100万倍を意味することを表しています。どんなに喜んだか。婦人たちはほんの一時前まで絶望していたのです。死は誰にとってももはや何の望みも持つことができない、絶望を意味します。私たちのほんの小さな望みすらも徹底的に奪い取ってしまうのです。けれどもシエスの死は人間の死とは全く正反対でした。墓はシエスを長く閉じ込めておくことはできなかった。死は確かに死なれましたが、かねて言われていた通りに復活なさった。シエスはよみがえられた、死は生きておられるのだ。婦人たちの大きな喜びが私たちにも伝わってまいります。婦人たちは天使の伝言を弟子たちに早く知らせたいと走っていった。そこでイエスが行く手に立っていて、おはようと言われた。婦人たちは復活の主にもうここでお会いすることができたのです。シエスの方から婦人たちに会うために出て行き迎えてくださったからです。行く手に立っていてと訳されていますのは、原文では出迎えてという言葉が使われています。シエスの方から出迎えてくださった。そして復活されて初めての主のお言葉は、おはようというものでした。早朝のことですから、おはようであって当然といえば当然かもしれませんが、この語はまた喜びなさいという意味もある語であります。復活した私に出会えたのだから喜びなさいと言われても当てはまる語なのです。しかしイエスはこの時、新共同訳が訳していますように、やはり おはようと言われたのだと思います。かつては伝道を共にしてするために生活を一緒にしていた時には、朝起床された主は婦人たちにもおはようと言っておられたことでしょう。そしてそのお言葉を言われることで、さらにまた主は、私はいつもあなた方と共にいるということをも語っておられたのではないかと思うのです。あなた方は私が共にいることを信じて生きていけるのだ、その信仰を持って生きなさい、そう励ましておられたのではないか、そう思いました。そしてさらにもう一つの目的を語られました。行って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。ペトロたち弟子の真実は、苦境に立つとたちまち崩れてしまいました。イエスが逮捕されるや否や、主を見捨てて逃げ去ってしまった。そのことを弟子たちは後でどんなに申し訳なく心を痛めたことかと思います。もうあの時点で我々はイエスの弟子の資格を喪失したのだと、さらなる苦しみを抱えていたこと、イエスは憐れみを持って思いやってくださったのです。私の兄弟たちと言ってくださった主のお言葉に、彼らは主が本当に許してくださったということを知らされた。どんなにか深く主に感謝したことかと思います。そして主は先立ってガリラヤに行かれ、弟子たちの来るのを待たれるのです。弟子たちを先に行かせてから後から行くというのではない、主の方で待っていてくださる。主の優しさを思わずにおれません。そして十一人の弟子たちはガリラヤの指示された山でイエスの復活の主にお会いできた。そしてひれ伏したとあります。主を礼拝したのです。しかしにもかかわらず主の復活を疑う者もいた。疑う者とは複数形で書かれています。死からよみがえることなど人間には考えられないことでありますから、この方が本当にあの主イエスキリストなのか疑ってしまっても仕方ないでありましょう。その彼らにイエスの方からまた近寄ってきてくださった。ご自身であることを見定めさせられるのです。そしてすべての民を主の弟子とするよう、すなわちすべての人が救われるように伝道へと弟子たちを派遣されたのです。疑った者たちも主にお会いし、この主のお言葉を聞いて、主は確かによみがえられた、あの主だと信ずることができたのです。どんなに大きな喜びを持ったことか。やがて弟子たちは聖霊を受け、迫害も恐れずに大胆にイエスこそ死からよみがえられた誠の救い主であられる、この方を信ずる以外に救いはないのだと命がけで述べ伝えるものと変わりました。 弟子たちもまた婦人たちもシエスにお会いしており、さらに御言葉を聞いて主を信ずることができた。ところが私たちは残念ながらシエスを肉眼で見ることはできませんけれども、ただひたすら御言葉を聞いて信じていく道を与えられています。そしてそれこそが信仰であると言えるのです。なぜ主は弟子たちとガリラヤで会うことにされたのでしょうか。ガリラヤは主の弟子になる前の彼らの生活の場でした。日々の重荷があった、悩みがあったところです。これからの弟子たちの歩みも決して生優しいものではない。迫害が待っているけれども、その彼らに主は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださったのです。この御言葉に聞きながら信仰を強め、主に従う力が、勇気が与えられることを主は願われたからでありましょう。私たちにとっても生きる場は、象徴的に申せばこのガリラヤと言ってよいかもしれません。時に思わぬ困難にぶつかっていく、頭を悩ます問題が起きてくる、悲しいことが生じるかもしれない。しかしそれらの荷を担いながらも、復活の主が世の終わりまで私たちと共にいてくださることを確信して、御言葉に慰められ励まされて生きることを私たちにも願っていてくださるのです。主はよみがえられました。復活された。死を突き破ってくださった。罪と死に勝利してくださったのです。主は今もとこしえに生きておられる。天と地の一切の権能を授かって全世界を支配しておられるのです。ですから私たちはこの世界で孤独に生きるのではありません。私たちと共に復活の主がいつもいてくださるからです。主が復活されたとは、私たちの罪の許しを確認させていただける、そのことだけではなく、どんな時にも憐れみ深い優しい主が私たちと共にいてくださるということでもあります。担っている荷を放棄するのではなく、日々その荷を担っていく。しかし復活の主によって与えられる神の国への希望に生きていく恵みが私たちに与えられています。良き死を迎えるための備えとは、すなわち私たちの日々の生活を御言葉に聞いて慰められ励まされて確かな望みに生きることであります。その生活の積み重ねの中で、あっという間に死を迎える日が来ても慌てることはない。静かに安らかに死を迎えることができるでありましょう。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私たちがいつか 神の国に預かれる日を、復活の主は喜んで待っていてくださるのだと思えてなりません。すべての人がこの主のもとへ神の国に預からせていただきたいと願います。御言葉を聞き、御言葉に慰められ、御言葉に支えられて、主に従っていく生活を大切に生きること、それが良き死への備えとなります。祈り合ってともどもに信仰の成長をしていきたいと願います。祈祷いたします。私ども何の取り柄もない、小さく惨めな者たちすべてをあなたはこの上なく愛してくださり、御一人子を私たちのために十字架にかけられ、その死をなさしめられました。そして三日後には主イエスを復活させられ、私たちの罪のすべてがこの主の十字架復活によって許され、完全に主がその贖いの技を成し遂げてくださったことを明らかに示してくださいました。私たちの望みはここにあります。主が蘇ってくださった、ここに私たちのすべての性の根幹があります。主の復活によって備えられた神の国への希望が与えられ、そこに向かって私たちの日々の生活が支えられ、喜んで今ある荷を担いながら慰められて歩んでいくことができますように。一人一人の荷は消すことはできません。下ろしてしまうことはできません。担っていかなければならない。しかし担いながら確かな慰めと希望が与えられていることを忘れることなく、主がいつも私たちと共にいてくださることを確信しながら、感謝しながら、自分の信仰の道を歩み通すことができますように、予期死の備えをしていく私たちの生活でありますように導いてください。この後主の晩餐に預かります。どうか願うくは、すべての人たちがこの主の恵みに預かる日が来ますように。尊き主イエス・キリストの十字架と復活を思い起こし、深い感謝を味わう時でありますように導いてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。